皆さん、人生の中で何が一番大切だと思われるでしょうか。人生にとって大切なもの、お金やという人もおるかも分かりませんけど、私はですね、やはりそれは出会いだと思うんです。出会い、誰と出会うか、それがですね、人生の大きな決め手になると。結婚しますね。そしたら、ね、男性は女性との出会い、ね、その男性は女性は男性と出会うわけですね。あ、この人と暮らしたらこんなね人生が早く思うとったらね、いざ結婚してみたらね、全然違ったがっかりやとかね、いう方がおられるかもかな。そんなことはないと思いますけどね。そういうふうに誰と出会うかによって人生変わってくる。で、先ほど読んでいただいたこのヨハネの福音書もそうですね。一人の女性が出てきますね。で、彼女がどういう素性の女性であったか詳しく書いてありますけども、一言で言えば、人目をはばかって隠れて生きなければならない女性であったということですね。でもこの女性はそれで終わらなかった。イエス様と出会うことによって人生が180度変えられたんですね。今日はこのイエス様とこのサマリアの女性の出会いからね、イエス様がどのようにしてこの女性を救ってくださったのか、いつものように3つの点からですね、お話をさせていただきたいと思うんですけども、まずね、私がここを読んでですね、まず一番最初に感じたことは、イエス様は先回りしてね、この女性がこの井戸に来る前に先回りしてずっと待っていらっしゃったということです。ここに身を留めたいと思うんですね。私ね、皆さんそんなこと簡単やと思われるかも分かりませんけども、当時のことをね、当時の状況をね、知ればですね、とても実はとんでもない、行動であったということが分かりますね。今ね、イスラエルとパレスチナ、いろいろね、今こう揉め事があります。2000年前もそうでした、ね、このサマリア人とユダヤ人は本当に口も聞かないほど険悪な状態であったわけですね。 ですから、普通ならばね、もしユダヤ人であるイエス様がね、言ってもね、口も聞いてもらえないはずなんです、普通はね。もし私がイエス様だったらね、もうとっくに諦めてね、やめとこうかと思うんですね。でもイエス様はそうは思われなかった。どうすれば彼女の心を開くことができるか、そのことを考えておられたんですね。そこでイエス様が取った行動はですね、彼女に水を飲ませてくださいとお願いすることでした。4章7節がありますね。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われたとありますね。何々をくださいというふうにですね、相手に物乞いをしているわけですね。皆さん、イエス様、主の主であり全知全能の創造主である神様が、一人の女性、しかもね、その日陰暮らしをせざるを得ないようなこんな罪深い女性に頭を下げて物乞いをしておられる、そこまでへりくだっておられるということですよ。これ素晴らしいことですね。私ここに伝道の秘訣が何かね、ちょっとピキンといただいたんですが、まあ、それはともかくもですね、しかもですよ、先回りしてね、じりじりとね、もうイスラエルの行けばね、ナスになればもうね、摂氏50度ぐらいです。日本では40度になったらニュースになりますけどね、50度ですよ。そんな中でね、傘もささんとね、焼けつくような炎天下の中でずっと何時間もね、待っていらっしゃった。しかもね、ずっとそのサマリアのそこまでね、もう何キロもね、歩いてですよ。おそらくイエス様の体、くたくたやったと思いますね。そういう中をじーっとその女性が来るのを待っていらっしゃったんですよ。先回りしてね。皆さん、このヨハネが このヨハネ福音書がですね、どうして4章全部をね、この一人の女性の救いに当てているのか、よくわかりますね。それは神様は今一緒に礼拝している皆さん、あなたも全く同じように愛してくださっているということを教えたいからです。伝えたかった。たとえ今あなたがですね、この女性のようにいろんな罪を犯した、今もそのことに心が縛られているね、何の希望もない、そう思っていても、神様はあなたを先回りしてあなたに近づいてくださる、ね、そしてあなたの人生が悩み苦しみ過去にとらわれた、そういう人生から希望と、そこから解放されて希望と慰め、こういう喜びをいただく人生と変えられる、そういうふうに導かれるんですね。私の人生も繰り返ったそうでした。皆さんも何度も私のね、生い立ちをお話しておりますけどね、この青がね、大都会やと思えるようなね、もう印象深い田舎にですね、生まれ育ちましたね。名前だけ神戸市まだそれだそうでもいいんですけどね、ですね、もうしかもそのキリスト教とは縁もゆかりもない生活を送っていました。しかし、そして私はキリスト教は大嫌いでした。その私が今から44、45年前に救われたんですね。もしね、イエス様がね、当時のそのキリスト教なんか大嫌いやと言っていたこの私をご覧になってね、いやー彼はもう頑固だからもうどうしようもないなと諦めてしまわれていたら、私が救われることはなかった。皆さんもそうではないでしょうかね。え、皆さんもね、自分のことがん、私は素直だと思っていらっしゃるか分かりませんけどね、結構人から見たら、ね、眼科やとする時があるかも分かりません、特に家族同士でね。けども、イエス様はそんな頑固である固くななところを持っている私たちを先回りしてね、本当にじりじりと焼き付くような中をね、待っていらっしゃったということですね。もしイエス様が私の救いを諦められたら、私は救われなかったし、本当に虚しい、神のない虚しい人生を生きるしかなかった。今あるはただ主の愛、大きな愛。今先ほどマークさんがですね、このヨハネの手紙、神は愛ですというこの御言葉をおっしゃいましたけど、本当に神の愛がある、主の愛がある、そういう忍耐がある、憐れみがあった、そのおかげです。あなたに対しても、そしてあなたの家族に対しても、神様はそのようにしてずっと待っていらっしゃる、そのことをまず覚えたい。そして二つ目に覚えたいことは、イエス様はこの女性を救うためにあえて、ここであえて彼女の一番触れてもらいたくない暗い部分に触れられたということです。ここ大事、今日のポイントですね。水を飲ませてくださいというイエス様のお願いから彼女との二人の交わりが始まりますね。イエス様が彼女に与えたかったことは、この飲んだらすぐ乾く井戸水じゃなくてですね、魂に永遠の安らぎを与える命の水でした。皆さん、普通の水と命の水とどこが違うんでしょうか、ね、それは普通の水はね、一時的に喉をね潤すことができるかもしれないけども、しばらくすればまたね喉が渇きますね。けどもイエス様が与える水は、命の水はそうじゃない、永遠に与える、しかもその人の心の中から泉のようにですね、本当にその魂を潤す、そのね、その喜び、希望が湧いてくるんですよ。感謝が湧いてくる、ね、それが命の水なんですね。それを与えると、ね、でもね、その命の水は誰でも受けることができるんですけども、ただ一つ条件があります。ただ一つ条件がある。それはその あなたがその命の水の価値を本当に知っているか、そしてその命の水を自分が本当に必要としているかどうか、それが大事、ね、猫に小判という、ね、言葉がありますようにですね、どんなに価値のあるものでも、ね、必要だと思わなければ何の価値もない、ね、ところがこの女性は、ね、いや私が求めているのは、ね、肉体を喉を潤す水であって、そんな命の水じゃないんだ、でももし二度と汲みに来なくてもいいようなそんな便利な水があるんだったらイエス様、私にくださいと、まあ、ちょっとこうからかい半分で言ったんですね、答えたんですね。するとイエス様はその女性の答えを聞かれて、ああこの人は何も分かってないなと思われた。そこでどうなさったか、一番彼女が触れてもらいたくないところにメスを入れられた。あなたの夫をここに呼んできなさい。彼女にとってこのことは一番誰にも触れてもらいたくない過去の恥ずかしい問題です。しかし彼女が抱えているこの闇に光を当てなければ彼女自身救われることはない。このようにですね、本当にその人がその命の水を求めて救われるためには、その人自身が抱えている一番大きな悩み、苦しみ、闇、ね、そういうものにメスによって切り開いていく必要がある。もちろんこれはイエス様からだからできる技であって、私たちが軽々しくやったら本当にそれこそ一生取り返しのつかないような心の傷をですね、相手に与えてしまいかねませんから、注意を慎重になる必要がありますね。皆さん、彼女のこの人生、皆さんどう受け取られるでしょうか。過去5人の夫が次々と変わってですね、今いる男性は夫ではない、こういう彼女の人生どう受け止められるでしょうか。私はこれは彼女の不幸な人生を、不幸な結婚生活を表すものだと思っているんですね。おそらく彼女はね、今度こそ幸せになりたいと真剣に思って結婚したに違いないと思います。でも男の方は遊び半分でした、ね、だから一緒になってしばらくすれば捨てられる、その繰り返し。でも一人でいる寂しさには耐えられない、とにかく寄りかかる相手が欲しかった、自分の渇きを一時でもいい満たしてくれる相手が欲しかった。しかし皆さん、そういう人間的な愛、男女の愛というのはこの井戸水と一緒で、いくら飲んでも決して満たされることはありません。かえっていつこの愛を失うのだろうかという不安に襲われて心の休まる暇がないんです。人間の愛はそうなんですよ皆さんね。結婚して、ね、本当にこう幸せなね結婚生活をスタートしたところが数年後ね、なんかお互いのね言葉とか行動にね疑念を抱いてですね、うちの夫はひょっとしたら他にいい人いるんじゃないかとかね、あるいはうちの家内どっか夜な夜な行ってね、なんかおかしいなとかね、まあ、今の皆さんそういうことを感じられないかも分かりません。そういう人結構いますよね。いやいや、疑いが起こってきてね、で互いに疑心暗鬼になってですね、そうやって喧嘩して、まあ、別れてしまうということがあるんですね。不安があるね。彼女自身何回もね、その相手の男性の愛を失って不安が大きかった。しかもだんだんだんだんね、年を経るごとにね、年齢がいく、誰からも振り向いてもらえない時が来るんです。彼女はそれが恐怖でしかなかった。しかしそれに目を向けないまま彼女はずっと生きてきたんですね。イエス様はまさに彼女のこの心の恐怖の部分に スポットを当てて、もう大丈夫だよと、ここにあなたの目の前に私イエス・キリストがいる、あなたが本当に必要としている私がいるんだよ、私を信じて私の愛を受け止めなさい。そしたらもはや二度と不安になったり、ね、恐れたり絶望したり、そういうことは決してしなくていいんだよということをおっしゃったんですね。目の前にいる私イエス・キリストを信じる、そして罪を悔い改めることが本当の解決になるんだよということですね。皆さん、イエス様だけがあなたの不安、恐怖、恐れ、心配、思い煩いを全部解決して救うことができるんです。それはなぜか、それはイエス様だけが私たちの罪を全て背負って身代わりとして十字架にかかってくださったからです。イエス様だけが罪にかかれたこの私たちを十字架の血によって真っ白に清めることができる。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めることができると第一ヨハネ一章何節に書いてある通りですね。彼女はイエス様によって一番深い罪の闇の部分を本当にこの取り扱われることによって、イエス様がなくてはならない存在となりましたと同時に、そういうこれまで自分を捨てたようなそういう人物であるとか過去の夫であるとか今いる夫とかそういうものに頼らなくても、そういう人々に愛を求めなくても自立して生きていける人間になったということですね。これがイエス様を信じるということですよ。そして3つ目はですね、彼女はそのイエス様と出会って救われた後どうしたかということですね。この章法の方ではですね、ちょっとスペースがなかったので、書いてませんけども、聖書をお持ちの方はですね、このヨハネ4章の28節29節を開いてください。ここにこう書いてありますね。持ってない方は聞いてください。28節から読みます。彼女は自分の水がめを置いたまま町へ行き、人々に言った、来て見てください、私がしたことをすべて私に話した人がいます、もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきたと書いてあります。皆さん、なんと自分の方からね、町に行って皆さん聞いてくださいと、私のことを全部言い当てた人がいますと、この方こそキリストではないでしょうかと言ったと証しをしたんですね。つまり今までは瞳をはばかってね、誰も水汲みなんかに来ない、昼間のね、真昼間のね、もう暑い時にね、一人で水汲みに来ておった、瞳を避けておった、その女性が自分から町に行って人々にね、大きな声で言います、人々に叫ぶようにですね、皆さん見て、来て見てくださいということができた。180度変えられたんですよ。皆さん、キリストは信じる者にそのように人生を180度変えることができる、ね、自分を人目から自分を隠す人生から堂々と人前で証しできる素晴らしい人生と変えられる。ある本に一人の男性の証しが載っておりました。彼は牧師の子供でした、ね、子供の頃から教会に行くのが当たり前で、何をすることが何が神様の御心にかなうことかもちゃんと分かってましたけれどもね、だんだん大きくなって青年になった頃、夜遅くお酒を飲んで悪い仲間と遊ぶようになったんですね。窮屈な教会で過ごすよりも彼らと一緒にいた方が面白いし、かっこいいと彼は思った。 東電教会にも行かなくなりました。数年後彼は社会に出て働くようになりました。彼はもともと商売に、ね、商売をする才能に長けていた。彼はやがて独立して成功してですね、お金どんどん儲けてですね、憧れだった何千万円もするね白い外車をね買ったんです。中にテレビがついてる、当時ついては最新式のね外車ね、皆さん一回乗ってみたいと思いませんかね、一緒ね。そして友達を乗せてですね、自慢げにですねバーッと運転してね、友達に見せびらかしていたんですね。ところがです、そんな時なんと大切にしていたその命よりも大切なその会社が何者かによって盗まれてしまった。もう彼はもう悔しくて悔しくてたまらない、もう全てを失ったような気がしてですね、数ヶ月間落ち込んでも悶々としたそうです。しかし数ヶ月後、ちょっとその、ね、傷がね癒されてきた頃にハッと大切なことをに気づかされたんです。自分は一体何者なんだということです。自分は一体何者なんだ。かっこいい車に乗って、お金儲けてね、見た目は成功しているかより見えるかもしれないけども、ね、中身は何もない、空っぽなんだということに気がついたんです。そこに気づいた時、彼は神様に祈ったそうです。十数年ぶりの祈りでした。これね、やっぱり教会学校に行っていたからね、祈ることができたんだなと思いますね。祈った。そして祈っていくうちにですね、神様から一つのことを示されました。あなたのこれまでの人生は私の栄光を表すためのものとして用いられていくんだよ。今から仲間のところに行って私を証ししなさい。そういうことが神様から言われた。そこで彼は早速ですね、青年の頃付き合っていた悪い仲間のところに行ってね、はっきり言ったそうです。みんなちょっと聞いてくれと、僕はこれまでお金が一番やと思って、ね、商売したり、またいろんな汚いことや悪いこともやった、人を騙したこともあった。でもね、それが本当に虚しい人生だということは分かった。お金では本物の愛も友情も手にすることはできない。ただただイエス様が本物の愛を与えてくださるということを知ったんだ。イエス様はこんな悪いことばっかりやった僕を見せないで、ずっと愛して受け入れてくださっていた。僕の罪を背負って十字架にまでかかってくださった。そのことを知った時に、これまで一度も感じたこともない大きな喜びがお腹の中から湧いてきたんだ。だから断言できる、イエス様を信じる以外に本当の幸せな道はないんだよ。そのことですね。皆さん、彼もこの先ほどのね、サマリアの女と同じようにね、本当に過去の自分をもう堂々とね、あんな汚いこともやった、こんな罪も犯した、人を騙すようなこともやったね、堂々と言って、そして証しをしているんですね。これ本当に大きな変化ですね。この変化に比べたら、こんな変化に比べたら、貧しい人がね、お金持ちになったなんていう変化はね、変化じゃない。なぜか、貧しい時も、お金持ちになった時も、お金に支配される人生には変わりがないからです。しかし、隠しておきたかったり、おきたいようなね、自分を堂々とした人前に証しをすることができる。これがどれほど大きな変化であるか、もう闇から光に移った変化でしょう、ね、それは神の愛をいただいた時に変えられることができるんですね。皆さん、24節に神は霊ですから 神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと書いてありますね。そのように御霊が私たちの心に注がれるときに、神様の愛が本当に満たされてですね、素晴らしい人生と変えられる。皆さん改めてここでね、御霊と真理によって礼拝しようではありませんか。形式的に習慣的にね、私クリスチャンだからね、日曜日だから教会に行かないかんと言って礼拝する、まあ、そのことも大事ですよ。来ないよりも教会だから素晴らしいけどもね、ただただ来るんじゃなくてね、本当に心から悔い改めるべきところは悔い改めて、そして本当に誠を持って神様どうか今日も御言葉をお語りくださいと、誠を持ってですね、その礼拝に預かっていく、そのことが大事ですね。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのサマリアの女の箇所からメッセージをいただきました。イエス様は炎天下の中、喉をカラカラにしながらもずっと彼女が来るのを待っておられました。そのようにイエス様はこの私たち一人一人にも先回りして待っておられた。炎天下の中を待っておられた。だからこんな罪深い私たちも救われることができました。その神様の大きな愛を心から感謝いたします。もう一度この大きな愛を受け止め直し、霊と誠を持って神様を礼拝するものとさせてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。